ご理解第84節。おごりがましいことをすな。物は細うても名護を通過ねば繁盛でないぞ。細い道でも次第に踏み広げて通るのは繁盛じゃ。道に草を生やすようなことをすな。信心は長く続いておるが、繁盛のおかげになっていない人がある。細い細い道がただ延々と続いているだけである。信心にはいつも踏み広げる精神がなからねばならぬ。踏み広げるということは、御教えを踏み行うということである。繁盛でないなら、教えを行じていない証拠と思い、新たに教えをいただき直さねばなりません。道という言葉に迷うことなかれ、道は教えを踏むほかはなし。道を追求するだけで教えを行じない人が多い。教えを行じておればおごる心も出てこない。道を追求するだけで行じていないと教えてくださいます。なるほど。道を追求する、まあ教えというのでしょうかね、真理を追求するというようなことを言いますね。こうすればよい、ああすればよいといったような真理というのでしょうかね、こうあるべきだといったような真理、そしてそれがなるほど教えがわかる、教えがわかり教祖様の御教えを紐解く、あるいは師匠大坪宗一郎氏の教えをいただく、いただくといってもそれが目で見て耳で聞いて、それこそいわゆる頭で分かっただけでは行じているということになりませんから、実際のおかげということにはなりませんね。確かに教えを聞いてそれで心が安心して助かるということはありますけれども、そこからいよいよ本当の助かりというのでしょうかね、心の本当の安心ということにはなってこないように思いますね。しかしまずはその教えに出会うということがいると思うのですけれども、そしてそこからさらにその教えを行じることによって、いわば神様の言いつけというのでしょうかね、それを守ることによって神様に触れていく、神様のお心に触れていく。昔映画で未知との遭遇というのが確かありましたね。いわば神様との遭遇、まあ遭遇というよりか遭遇ではいけませんね、出会い、神様との確かな出会いがやはりいると思うのですね。人が真に幸せになる、真実の幸せを得るためには、そこに神様との出会いがやはりなければならない。本当の幸せはいただけない。本当の人間の助かりというものは、人間が努力して得られる部分と、そしてそこでは得られないもう一つ先にある、それこそこの世あの世を通しての助かりをいただく、そのためにはどうでも神様との出会い、天地金の神様との出会いがやはりなければならないと思うのですね。どうしたらその神様との出会いがいただけれるか、それはやっぱり徳を受けた人、神様のご信用をいただいた人とまずはご縁をいただくことということではないでしょうかね。そしてそのいわゆる徳者を通して神様を感じさせていただく、神様のお働きを身近に感じることによって、それこそ神様との出会いがある、神様との出会い、それは神様のお心との出会いだと思うのですね。それは助 端的に言えば、師匠のもとで新人の稽古をしておれば、成り行きを大切にしていく。そこに神様のお働きを、それこそ今までいただいたこともないようなお働きを感じる。その神との出会いというものは、それは神を感じるということだと思いますね。神様のお働きを感じる。そしてその神様のお働きを感じるところに、神様の存在を感じ、神様のお心を感じるようになる。ですから、どうでもその神様のお働きを実感として感じていかなければなりませんね。それはもちろん現実の上の働きであったり、あるいは神様からのお知らせというものであったり、それを神様のお知らせとして実感していく。その、まあ、神様との触れ合いというのでしょうかね。そういう中に人間の真実の幸せがいただけてくるように思うのですね。どうでもその神様との出会いというものがまずなからねばならない。そしてそこから神様と共に生きるというのでしょうかね。そういうものがいただけてくると思いますね。そのためには、まずはその神様と出会っている人に出会うということがまず大切だと思うのですね。単なる道を歩いておってたまたま遭遇するというようなものではありませんからね。神様との確かな出会い、遭遇ではなく確かな出会いをいただくためには、その神様と出会っている人、出会って神様のお働きを実感している人、その人とまずは出会い、そしてそこから流れてくるところの神様のお働きというのでしょうかね。そこを通して神様と出会い、神様のお心を感じ取っていく。そこに人間の本当の意味での幸せがあると思いますね。どうでも神様との出会いをいただきたい。そのためには神様と出会っている人にまずは出会わせていただく。そこからある意味神様を紹介していただくというのが一番の近道だと思いますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。